アガリスクエンターテインメントの
森エンジェスラジオ。
はい、どうも、ゼロワン女子のカシマシラジオということで始まりました。
はい、3回目の、
そうです、あ、言っちゃった、
3回目の定義ですね。
それでどうしてもさ間違えてまうねん、
タイトルが言えない、
タイトル言えへん、なんかどうしてもブログがさカシマユキコのカシマシブログやからさ、ね、言ってまうねんけど、
はい、
ないんですよね。ゼロワン女子のカシマシラジオということで、本日もアガリスクのカシマと、
はい、朝子氏と
ゲストの
コーダーです。なんで自分が呼ばれたかわからない顔している。
いやいや、そんなことないですよ。
ちょっとね、そう、知らない人がいた方がいいんじゃないかっていうアドバイスがね、ちょっと方々からありまして。
あ、なるほど。
プロレスを知らない人枠っていうの
ね。そうそうそう。そう。っていうことでね。いや、ちょっとさ前の収録からちょっとさ間空きすぎて、ちょっとゼロワンいろいろありすぎてさ、てんこ盛りなんですけれども、うん、
ゼロワンはすごいね、一工業で動きすぎて俺も追えない、
もうそうそうそうそうちょっともうちょっとあの温めてくれていいよって感じだけど、
よくあるん
です、
ね、ゼロワンあるあるですね。
ゼロワンあるある、
一工業に情報があのまとまらずに来るからよくわからないで終わる。ゼロワンあるある、
特に思ったまあその前回さ5月、21日か後楽園ホールがもうその1日でいろいろありすぎて、もうちょっとね情報量多すぎてちょっとよう分からへんっていう、うん、
俺ちょっと諦めた
みたい
な、後でまとめよう。
そうね、まあまあでもラジオ、前回のラジオから何がありましたかというと、まず天下一ジュニアの決勝がありましたね、
はい、そうですね、
これがすごい面白かった、ショーン・ギネスという外人選手がね取りまして、
そう、しかね、まあ、ちょっと前回のラジオでも言ったんですけどね、あの天下一ジュニアはね、
うん、
あのドボンボールみたいなのをもらえるんですよ、
うん、そう、
で7個揃うと願い事が叶うっていう、
7個じゃない、出場選手分の約10個ぐらい
本家が多いんだよね。
そうそうそう、
8選手ぐらいだったって数あるんだけどね、
うん、
今回すごい多かったから、
そうそうそうそう、
で願い事があるんですよ、
はい、
で各大会も今まで過去もね、いろんな大会があって、
うん、
ね、あの展開地をね、毎年絶対来年も開催したいとか、
そうそうそうそう、そう、
リーグ戦で長期間やりたいとか、全国回りたいとか、
うん、それが去年の菅原が、あの願い事を菅原が取って、
ジュニアを活性化したいとね、
そう、
カビ階級の部分。で、今年はショーン・ギネスが、
ショーン・ギネスが取って、ね、
まさかショーン・ギネスとはね。
よかった。じゃあ、その日に、A ブロックも B ブロックも、あの準決勝みたいな感じ、
ね、
準決があって、ほんまはなかったはずやけど、ちょっとあの点数が並んで、準決があってんけど、そこでさ、ショーン・ギネス、多分ね、目怪我してんよね、もう、
腫れてた、ね、
めっちゃ腫れてて、あれ、折れてんちゃうかなぐらい腫れててんよ。で、それででも準決勝をこう突破して、決勝まで行ったんですけれども、うん、それで鈴木小太郎がね、えげつない攻撃、もう完全にね目を狙ってるねんその怪我してるところ、
はい、鈴木小太郎が今のチャンピオン、
あ、はい、
そうそうそう、
チャンピオンで優勝を狙うっていう、
そう
で、まあ
小太郎はえげつなかったよ、
今プロレス界でも1位を争うエルボーの使い手だからね、
いや本当にどの技もさ全部さ狙ってきて、もう会場結構シーンってなるって小太郎そこまでみたいなさ空気になって、もうショーン頑張れみたいになって、いやすごいその激闘をこう抑えてこうショーンが勝ったんですけれども、うん、はいはい、願い事がね叶うって言ってるんですかね、
いや今僕が聞いた限りでは、
うん、
その前回前々回の願い事はなんかこう、うん、団体の、うん、まあ、展望というか、まあ、
そう
い、ね、う話ですね、個人的な、ね、
そうそうそう、
願いではないなと思って、
やっぱりね結構規模が大きいん
ですよ、うん、そうそうそう、
あるんです
よ、うん、やっぱゼロワンの人が取るとさ、やっぱこの今のこのなんていうの、お客さんが少ないんですけども、その辺をちょっと活性化したいとかさ、そういうのがあって、やっぱさ、そのゼロワンのジュニアもその火祭りヘビー級 の、 そのシングルのやつよりちょっと規模がちっちゃかったりするから、うん、ジュニアの人が取ってやっぱジュニア の、 その規模を大きくしたいとかってやっぱそういうのを言うんですけど、今年なんとショーンが取りまして、何を言うかなと思ってみんな聞くんや、うん、
願い事 ね、
ね、俺はこの日本がとても大好きだと、ゼロワンがとても大好きだと、だからずっとここにいたい、日本人になりたいって言い出して、
なんとね、帰化を願う
びっくりした、おおってなって、
斜め上すぎるんだ、
そう、何言うんかな
って、帰化した
い、そう、
いや日本語はそんなに堪能でってことですね、
そんな堪能じゃないけど、
そうね、
そうそうそう、
いやーまさかです、
まさかの、
いやびっくりしてさ、
何か
余裕かなと思って、ね、
シェンロンもびっくりだよ、
そうシェンロンにそうまさかの帰化をお願いして、シェンロンが分かったみたいな、おお、
でもね、会社としても前向きにバックアップするってい
う、そうそうそうそう、
でもね、あのさ、ゼロワンらしいよね、いい、この斜め上感、
いいよ
でも本当ショーン・ギレスは素晴らしい選手だね、うん、決勝戦だけ映像で見たんだけど、
うん、
いやー素晴らしい試合だったよ、
うん、
で、ずっとね、プリンス・デイビッドっていう選手が新日本にいて、
はいはいはい、
昔新日本にいて今 WWE で、うん、フィン・ベイラーっていう、もう WWE のトップ選手の一人なんだけど、
うん、
その選手が使ってたブラッディ・サンデーって技でね、うん、最後取るっていう、
うん、
でなんでブラッディ・サンデーなのかなと思ったら師匠らしいね、
ね、らしいね、
うん、師匠の、そうだから師匠の技で最後、うん、うわブラッディ・サンデーでもしかも本家より腕のクラッチがきつくて、あの本家よりきついっていうい
やすごいよな、
うん、ちょっと一足クラッチ気味ですごいな、いやいやいや、
ショーンほんまさ、なんか一時期さ、なんか実家帰っててんやんか、
うん、
なんかその後ぐらいからすごいグイッとなんかね、
だからショーンとあと何人か若手の外国人選手が同時期に留学でゼロワンに来てて、
うんうんうん、
で何人かまあいたじゃん、うん、で一人また一人とまあゼロワンあるあるで いなくなって
そうね、
でショーンって割とその時ってさ、うん、なんかこう期待感というかあんまりなかったじゃない、
うんうん、割と埋もれてたというかさ、
なんか、あ、なんか、うん、器用だけど何かこれっていうのがある選手じゃないけど、うんうんうん、なんかいつの間にかね、
うん、
あすごいっていう、
そういやすごい、
あの丸め込み、あのショーンクラッチ、
うん、
あんなもんすごいよあれ里村芽衣子が褒めてた、
へ
すごいですね
って、あそうなんや、うん、いや良かったよね、面白かった、
そうで、その天下一ジュニアがアリーの、
う
ん、
アリーの、そうちょっと今日はねちょっとボリュームがいっぱいです、ね、うん、そう、おばたがやっとそう復帰しまして、
ああの
私の大好きな
一押しの例のおばた選手、
そう脳震盪から復帰しまして、
はいはい、
4月私だから30 4月30日かな、
ラジアントだっけ、
いや違 違う、ね、川崎プラザソル
だったかな、ラゾーナ、ラゾーナ、
あそこにちょっと、あ、お、出るんやと思ってもう行きまして、
うん、
それが、ね、あれなんですよ、その、天下一のその日に、綱引きマッチなんです。綱引きマッチって本当、試合順も対戦相手も、なんていうの、くじで決めるみたいなやつね。プロレスのマットにでっかいの綱を引いて、うん、そこに番号が書いてあって、
はいはい、
で真ん中見えへんようにしてちょっとこうぐちゃぐちゃっとして、そのゼロワン軍対
に、ね、
そう、あ、そうそう、外敵軍っていうのに5号で分かれて引っ張んねん、そしたらこうつながってて、で1って書いたら第1試合みたいなになってくれんけど、そこで相手がなんと鈴木小太郎に決まりまして、
先ほど言いました、
そう
ジュニアのトップ選手です、
そうが30日にその小畑とありましてね、それがいやさ、正直さ、鈴木小太郎みたいな選手ちょっと苦手やん、
わかる
でしょ、
あれ丸め込まれ感がある
あのちょっとさ、すっとしすっとってたらあれだけど、技術面めっちゃ強くてさ、だってその
だから
ガンガンと当たり、
ガンガンぶつかる選手 だったら小畑は、うん、いけるんだけど、あとね、うん、小畑はね、対ジュニアそんなに実はね、得意じゃないっていうのがね、
うんうんうんうん、
あのガンガン、ガンガンで来ないから相手が、
そうそうそうそう、
くるっと丸め込まれる率が高いからね、
そう、ただ、よかったんです、この試合、まあ、やっとこう復帰して見れたっていうのが、の気持ちがありつつのでもあるけど、うんうん、なんだろうね、なんか、その、ん？なんていうのかな、いや、よかったんです。何て言っていいか分からへん、なんか、うん、見た？見てない？
見てないね、それは、
うん、
なかなかね、ラゾーナの試合まではね、
うん、
そう、侍で、
あ、そっか、侍ね、
そう、侍で借りた DVD でもあれなんですよ、見れないんですよ、
いやー、私ここ良かったよね、嬉しかった、やってもやっぱやっと見れて、でもその相手に対してもなんだろう、なんだっけな、なんか結構ね、あんまり見ない技してたりしたんだよな、
うん、
確か、ちょっと待ってよ、写真をちょっとね、さかのぼりますね、置いてるかな、
良かったっていうかには、やっぱりその勝った、
勝ったんです。あ、やっぱりダイビングダブル2で勝ったんですけれども、
でも勝っても良くない時もあるよね。
そうやねんね。
じゃあ怪我ってことですか。
いや、
いや
内容です。
それはちょっと後々ある出てくる。それ多分その話
には
、
おばたりはね、はい、それで割とね、おばた、おばた厳しい人多いのでだけどもっていうのはね、
納得しないです。
ありがちですね。
そう、これあ、ま、さラゾーナ川崎ストロー、あ、そう、またでかくなってて、
え、またでかくなってる、
ね、またでかくなったんよ。
なんなの、成長期なの、
びっくりすんね、ほんまに。
どこに行こうとしてるの、
ね、どうしたのって感じやねんけど。そう、
ボタンどこに行こうとしてるんだい。
ラゾーナプラガソルって多分ね、 日頃お芝居とかするやつとみたいで、そうそう、響きがすごいねんよね。でね、この技あるやん、場外にいる相手にトップロープから飛んで、これね、これなんていうの、これ
プランチャーですね。
あ、それ
プランチャー、スイシーダーですね。
これをね、小畑がするんよ、うん、でもさ、これ見たら分かるように、これスイコ太郎が避けるっていう、
あ、
スッと避けて、もう地面にドーンってすごい音がすごい響いてきてさ、お、大丈夫かなみたいな、すごいむせてた。
胸トーンってな、
そう、ドーンって。でもこの分厚さのこの筋肉ですよ。
いやすごいね。
いや、ほんまに肩とかもすごいし、うん、背中もすごいし、も
う上半身がすごいことやってんな。
あと足もめっちゃ太なっててさ、
いや、でも血流動きの質変わったらそうだから、
そう、全然すごいね。そう、すごいよね。
とりあえず大きくしてるの、
うん、
まあ、身長がねない分っていう、そうそうそうそう、あれなのかな、ヘビーでやっぱり、うん、それでもっていう、すげえな、
すごいよ今、
ぶっといな。
そう、もうやっぱここちょっとね、かわされるんですよ。そのスイコ太郎がね、こう腹にこう攻撃をしよう、あ、腹じゃないか、
多分
首か、首だ、顔面行こうようとしたのをガードしたのを腹にやられて、こう、うずくまるっていうさ、
うん、あのね、
ちょっとね、
いや、小太郎のエルボーはすごいんだよ。
すごい、だジュニアとは思えへんよね、でも。
ミサンズハルさんの、うん、あの、こうですけど、もう亡くなってしまった、今の名手、ミサンズハルさんの、うん、あの、一番弟子なんだよね。
あ、そうなん
や。で、そのエルボーを受け継いでるわけ。この三沢さんのエルボーっていうのはね、もうエルボーで3カウント取るっていう必殺技
だ。すごい。
いや、本当にね、凄まじいで、ちょっとさ、回転がくって、うん、なんかわかる、
うんうんうん、
軸が細かい、はい、あれが三沢流なんだよ。
へぇー。
そうそうそう。だって、あとタイガードライバーとか使うのも、三沢さんの技だから。だから、三沢イズムなんだよね。
はぁー。いや、小太郎さん何歳なの？なんかすごい若く見えんねんけどさ。
いや、結構だよ。
結構よな、やっぱり。
結構だよ。で、本当に名勝負製造機だし、すさまじい選手だよ、やっぱ
り。ね。いや、すごい。
でも、こう見えてね、ガンダムオタクなんです
よ。そう。
で、技名に全部ガンダムのね、の武器とかの名前が付いてるんで、ね。だから、なかなか。
登場がまずさ、あれ。
そう。
だからシャアかみたいな。
シャア専用カラーのコスチューム
はね。コスチュームはね。
そう、だファンネルとかビットとかね、エクスカリバーとかね、だから技名覚えづらい選手なんだけど、
ガンダム知ってたらちょっと、
いや、でもね、
それでもダメ、
うん、あ、この新技なんだっけ、あ、ジャベリンってなんか
分からんわ。あとこの日、そうだからね、綱引きマッチですよ。ああ、だからね、この日の第1試合第2試合は綱引きじゃなかったよね。
ああ
、高岩菅原、
ああ、はいはい、
で第2が、日高ショーン VSジェームス・ライデン・ハートリー・ジャクセンっていう、
そのカード間違ってる。
間違ってる。これはね、ジュニアの2人対、もうでかい外人2人、
2メートル級外人2人っていうね、あの罰ゲームみたいでしたね。
そう、まあ、ただ、
ショーン勝ってなかった？
ショーン勝ってる。
その試合ショーン勝ってるよ、確か。
まあ、やっぱね、これ今、ブーズにライデンが入ったんですけども、外人同士の構想が今ありまして、この、
ね、
ライデンとジャクソンがね、
仲悪いです
よ。仲悪い。結構ここがだから仲違いしたのをこう狙ってしちゃうんか、
もともとその悪のチームにいたハートリー・ジャクソンって選手がいるんだけど、それをそのジェームズ・ライディンっていうその本体側、つまり団体にの正義側にいたのをリクルートしてきた、
うん、
でライディンが後から入ってきた、
うん、
でハートリー・ジャクソンとしてはおめえ何なんだと、
うん、
てかなんで俺がいるからいいのに、なんでこの若造はって、うん、でライディンはお前が不甲斐ないから俺が入ったんだろって、なんか喧嘩してるんですよ。
そう
でね、巨漢同士の喧嘩だからね、そチーム内に止められるやつがいない。
そうなんよね。で、たまにさ、セコンドイール菅原さんとかもかわいそうになってくるもん。
タルさん逃げてる。無理無理無理。
タルとか菅、タルさんはまださ、その一番トップ
だよ
ね。なんだっけ、 総裁ですけどね。なんかまだ口で終わるお時期がね。でも菅原さんがちょっと間に入ったりするんだけど、もう菅原さんがかわいそうでかわいそうでさ。
無理だね。巨漢選手いないからね、あまり。
そうね。他にね。
うん。
大きい人いないもんな。そうそうそう。
ライディン、ライディン、ライディン、あ、そうか。あれ、で、あと綱引き、あれ
で、綱引きで、まず、まず、綱引きで決まった第一試合、この日の第三試合ね。
はい、
田中将人対佐藤浩平。
だからそういうのをね、はい、第三試合やっちゃダメなんだって。
はい、これメイン来ました。もうこれはね、メイン級の対決です、これね。今のチャンピオン、今のチャンピオンの田中将人と、前チャンピオンの佐藤浩平。
がね、気楽にやる。
なんと、ラゾーナ川崎ソルというところで、ね、第3試合で組まれるっていうね。次、第4試合が、これ、大谷慎二郎対小高勇。これもまあ、割とメインですね。
ね、これはメインですね。
メイン、こう、割と前半に2つ来ちゃってね。からの、こう、小畑、こう、鈴木太郎で。これでも結構良かった。
いいカードでしょ、
うん、
全部。
良かった。
あれでメインが、
待って、その次がまずね、タルバーサス横山。これもでもね、
まあ、構想があるからね、ちゃんと。
そうそうそう。
ちゃんと構想の結果のカード、
ね。そうそうそう。以前、タルさんは以前ね、この横山義和っていう今、兄貴になってるんですけど、不良なんですけども、この人の射程にいたんです、タルさんがね。それを裏切って今、ブルーマーダーズをまたね、またブルーマーダーズをやり
始めて、ね、
そう。っていうこのちょっと因縁のところがありまして、手のメインがなんと、私これでも、これはこれで私好き、将軍岡本対クリス・オンドーフっていう、
いやー、すごい
新人、クリス・オンドーフっていう新人、いや、よかったよ、でも。
いや、でもね、将軍岡本対クリス・オンドーフメインかって言われるとね、
そう、
後楽園の第2試合かな。
いやでもだってメインだってさ、前半終わっちゃってんだ
も
ん。
まあまあ、でまあ、オンドフメイン抜てきたからね。
いや、でもよかった。頑張ってたよ。
いや、だし、まあ、岡本もいい選手だね、本当にいい選手。
よくなってきた。
いや、岡本、本当、火祭りに出た時とかは、あ、岡本出るんだ、ちょっと大丈夫かなか
った、ね、うん、あるね。
ネームバリュー的な問題もあるし、やっぱり、
うん、試合内容的な、
そう、でもまあ、すさまじい、
そう、
いや、いい選手だって思って、ごめんね、俺、本当、勉強不足だったわって、これがやりたいよね、この、このね、選手の評価が、俺、ね、手のひら返しをしたいの、
ああ、嬉しい方だね、
そうね、悪い方の手のひら返しも、まあ、なくはない、
なくはないからね、
でも基本的にはもういい方の手のひら返しばっかりだから、
そうそう、
いやー、将軍、本当、素晴らしい選手ですよ、
この横山タルもでもね、これちょっと怖かったね、タルさん、怖いタルさんでした、
あ、
本当に。
キラーの方も
怖いタルさんでしたね、
うん、タルさんっていうのは基本的に鉄パイプで人を殴る選手、
怖い選手ですね。であとは言いたいのはこの大谷慎二郎対小高勇ね、
うん、
いや勇さんやっぱさうまいやん、 もちろん、
まあまあまあまあ、
プロレスもなんですけども、うん、会場やら物を使うのがすごいうまい選手で、あのね、大谷慎二郎顔面ウォッシュっていうね、こう相手をコーナーに座らせて、うん、顔面をねゴシゴシやる技があるんです、
こうなるんですね、
こうなるって言って、
まあ、こうなるんです、うん。ゴシゴシのやり方はどうなんですか。
これ
足の裏で削るの。足の裏でこう削るの。
うん、
それはゴシゴシです。
そうそうそう。これ後で写真載せます。そう。それを勇がめっちゃ嫌がるっていう、嫌だーっつって、やれよっつって、3回4回ぐらいやって、やっとやってんけど、そしたら場外っていうかもうドアの外に小高勇行っちゃって、
うん、
で大谷さんが俺どこやっつって場外でちょっと乱闘が始まって、うん、で小高勇が先帰ってきてん。そしたらおもむろにドアの鍵を閉めるっていう
場外は20カウント場外に似たまま取られると負けるので、
そう
で鍵閉めれば勝てるっていう、
勝てるっていう でそこに通路があってもう一個奥のねドアもあったんや、そこも閉めて、
うん、
もう戻ってくるやん、もう場外カウントもう何15、うん、16とかなってる、
うん、
で勇美が「おお儲かったぞ」っつったら後ろからもう一つの扉から大谷さん入ってきて後ろでトントンっつって。
いや本当プロレス頭って言葉があるんだけど、
うん、
小高勇のプロレス頭はもう本当トップですよ、
いや本当すごいよな、
本当に一個の動きで会場中全部味方につけることができる、
うん、
そうだし、そのデスマッチだったらアイテムの使い方で、うん、デスマッチじゃなくても技の一工夫とかがちょっととんでもないレベルにあるので、
うん、
見れば見るほどうなるっていう、
うん、うわうまっ、うわすげえ、うわ
あ、この使い方するっていう、
いや使い古されたこれでもまだそんなことがあったのかってなるよね。
椅子1個机1個そういうものの使い方をね見るたびに新しいんだし、
いやめっちゃおもろい。
そう凄まじい選手だよ。
いやすごいで、コミカルもできればすげえ熱い試合もできて、もう何なんだろうっていう感じですね。
しかも見た目は細いんだよ。
そう
だからみんな最初大丈夫って思うんだよね、見てない選手は。でも大丈夫って思うんだよ、この人大丈夫だになるっていう。そう大丈夫だになったともう一回大丈夫ってなる。
あやっぱああうおーってなる。そうっていうのがありまして、この日はね、ゼロワン軍、一応ね、この綱引きマッチはゼロワン軍対外敵軍。
いや、ちょっと待って、あれね、このゼロワン軍対外敵軍っていう、このね、くくりでは俺、やっぱいまだに分かんないんだけど。
うん、このくくり、私もいまだに分かんないんだけど、
あれこの人フリーだよなっていう。
とか、あれ一応この人ゼロワンの人だよなとかさ、この日だってね、組まれたのが、一応ね、ゼロワン軍は佐藤浩平、大谷慎二郎、
ゼロワン軍だ、
小畑優作、横山義和、クリス・オンドフ、
うん、
OK ね、これ大丈夫ね、
はいはい、これ OK です、全部 OK です。
で、外敵軍が田中正人、うん、
まあブーデューだからね、
小高勇、
うん、フリー、
鈴木小太郎、
うん、うん、フリー、
タル、
うん、ブーデュ
ー、将軍岡本、
だからここなんだよな。ここなんだよな、それもまあフリーなんだけど、
うん、
あれ将軍岡本対鈴木秀樹の時ってあの時将軍岡本でゼロワン軍じゃなかった？
あ、そうですね。あれ？
あの時ゼロワン軍じゃなかった？
そうだね。
秀樹対将軍岡本って砂引きマッチでしょ確か。
あれ？そういえばそうやね。
ほら将軍岡本はあの行ったり来たりする。
あれ？行ったり来たりだったっけ？おかしいな。行ったり来たりな
のか、あれ鈴木秀樹がゼロワン軍？いやそれもおかしいよな。
うん、
今だからゼロワンってそういう団体なんですよ。この辺のね、整合性はね、割とね、取らない。そこがね、魅力ではあるんですけど。
あ、違う、鈴木秀樹外敵軍じゃなかった？あ、違う、ゼロワン軍だ。
秀樹がゼロワン軍なの？
あれ？だって、鈴木秀樹の方が外敵感あるって思ったもん。
あ、じゃあ秀樹がゼロワン軍なんだ。
で、なぜか、そう、なぜか関本さんが外敵軍じゃなかった。
ゼロワン軍なの？まあ、暇つき長いしね、出て。だあれじゃない、ゼロワンが勝てねえってなるんで、強いのをいっぱいこう引きを
引くんで。じゃ関本さんがさ、なんか外敵軍やった気がすんねんけど。
でも関本は外敵じゃなきゃダメでしょって、大日本だからね。
うん、まあね。
だから一応。う
ん、まあね。
でもゼロワンってあんまりね、外敵とか。
ないから
ね。あんまりない団体だよね。
うん。
やっぱね、そういうのあるんですよ。団体によって、すごく他団体の選手を敵視する団体と、そうでもない団体だとね、フレンドリーな。
なるほど。
そう。団体ナチュラリズムっていう言葉があるんですけどね。そう。
待ってね、じゃあね、
オーバー。昔の新日本とはすごかったね。インディーの選手は全員隠した。
やっぱそうや、ほら。将軍岡本、だから次も外敵軍。
外敵軍か。
秀樹がゼロワン軍。
これが、これ気になるんだよね。
うん。
秀樹、うん、
そうだね。
まあまあまあまあ、まあ、
でも外敵感があるじ
ゃん。外敵感は常にね。
常に。
今大日本のチャンピオンだしね。
そうね。
も
う
素晴らしいですよ。
うん。でまあまあまあこんなんがありまして、これ良かったんで私ちょっとこの日に次のチケットを買ってしまい、はい、5月6日ラジアントホール。
ああ。
これ。
こっちがラジアントか。
そうそうそう。館内ラジアントホール、これ横浜ですね。
はいはいはいはい、
そうそうそう、そうこの日のカードは、菅原対ビクマ、第2試合横山対田中、この横山が良かった。
あ
第3試合大谷小畑ショーン VS タルライディーンハートリージャクソン、
だからジュニアじゃん、
うん、そうそうそうそうね。3分の2がジュニア、ね、ジュニアね、そうそう、これ一応これこそね、ゼロワン軍対外敵軍なんじゃないかっていう感じ。そうそうそうそう。まあ、次、第4試合。ここからね、ここからが、ゼロワン軍対外敵軍。この日はバトルアウトレージで勝ち抜き戦になりました。
あ、そうでしたね。
そうそう
そう。そうかそうかそうか。
そう、このね、順番を、だから4月30日に発表したんですけども、イサミさんが一応外敵軍のね、リーダーとして出てきて、うん、なんで俺が外敵なんだってずっと言う。
バサラだな。
そう。
しょうがない、バサラ。
しゃあないな。はい、それが、まず、先方、クリス・オンドーフ対塚本拓実。
ああ、
うん。 次、日高育人対塚本拓海。これ言っちゃうともう勝敗が分かるんだけど。
勝ち見たことね。
そうそう。次、日高育人対鈴木小太郎。
ああ。
ここ次ですよ。日高育人対小高勇。
ああ。
鈴木小太郎が負けたんですよ。そう。ここがね、面白い。で、次。ここで、佐藤浩平対小高勇。
罰ゲームみたいな。
うん、勇さん逃げてっていう感じで、ね。次がこう、佐藤浩平対関本。
だからメインだって。
メイン。次が、高岩達人対関本大輔。
おー、いいカード。
いいカード。で、次、鈴木秀樹対将軍岡本。
あ、そうか、同点だったのか。
両者リングアウトで。
あ、そうか、そうか、そうか。
そうそうそう。なりまして。
いやー、秀樹対将軍岡本。そう。はぐれ IGF 解散試合だね、結果的に。
そうね、そうね。
これ、はぐれ IGF 軍っていうのがあってね、説明がめんどくさいので省くんだ。よくあれ説明がめんどくさいっていうのもね、
う
ん、誰も多分全貌を把握してない、把握してないユニットがあったんだけど、
う
ん、それがどうもこの試合によって解散したらしい。
そうそうそうそう、
どうも、
どうもね、
で、うん、解散って言ってた、
うんうんうん、この日の話はじゃあね、そうこの日ね、そう名前出していいから、多分青木さんっていうね、その私の友人、
はいはい、
前から言ってた友人がね、はいはい、そのプロレスのね観戦に引き入れてしまった、
あの沼に、
沼に、
沼に
入った、もうね今私よりめちゃくちゃ行ってんねん、ずっとさ、その日会うたび会うたびに私ゼロワンの話をずっとしててんやんか、うん、そしたら行きたいってなって、で上野のあれ最初ね、大日本のね、あれポセイドンマッチに行きまして、
うん、ポセイドンアドベンチャーね、
そうそれそれ水をかけまくるやつに、はいはい、なんかねそういう派手な好きそうやなと思って連れてったら、そっからもうハマって、私より行ってんねやか、いろんな団体、バサラ行き、ダブプロ行き、大日本行き、ゼロワン行き、新日本も行ったし、
インディーズがダブだぜ、だって
ダブ行った、
ダブプロレスだぜ、
うん、私行ったことねえよ、
俺も行ってんよダブプロレス、
でフリーダムも行ったんじゃないかな、行ったことあるし、
次軍曹率だけね、
うん、あとあれドラゴンゲートも行ってた、
あ
いろんな団体今見てて、
ね、そんな沼じゃん、だって
沼、
あんまり団体数増えると大変だよ、
やばい、だって月に 4,5 回ぐらい行っててさ
週1やん
じゃあこの前びっくりしたのがさ、私さ、これ前の試合見た試合からさ、時間経ってから今日さ行くんだけどさ、応援方法わかるかなとか言い出して、うん、前って何日空いてんの、10日って言い出して
病気のタグ病気のタグ、
びっくりすることほど言っててさ、うん、そう、まあ、その人がね、うん、そうすぐにこう私関与して、こう5月6日のラジアントに連れて行きました、一緒にね、はい、いや今日来てよかったってすげえ言ってて、よかったと思って嬉しかった。前日にね、でもこの人は大日本の横割り、横分隊か、
分隊
だ、
ね、
横浜の分隊行って、うん、
毎年やってるやつ、
次の日にまた横浜のラジアントに来るっていう、
大日本の分隊もだいぶ濃かったからね、
だろうね、でもその人曰く、でも青木さん曰く、その何文体の関本さんよりラジアントの関本さんが良かったって言ってた、
はあ、
なんか知らんけど、
なるほど、
うん、
あの公平とのあの怪獣感はね、
いやすごかったよやっぱさ、うん、公平対関本、ちょっと待って、こんなちっちゃい会場でさ、えんって感じ、メインじゃないし、
なんでパシフィックリムみたいな、怪獣映画だから、うん、
すごかった、やっぱ公平がやっぱ遠慮なくこう、
多分さ勝ち抜きだからさ、どっちも、うん、あの短期決戦を狙うじゃん、
そうそうそうそう、
それがまた怪獣感を増すよね、
そう、
その短い時間でギュッて凝縮されたさ、うん、あの二人のあれを見せる、うん、ようとするじゃん、どっちも早く勝ちたいから、なるべく次にダメージ残さないように、
うん、
そのことによって両者ダメージが深刻になる
っていう、そうすごかった、あとあこの日のね、その横山田中がちょっと面白くて、
うん、
今その田中さんがさ、今シンガポールケインっていう市内を使ってるんですけども、
うん、はい、シンガポールケイン、
そこの工房でこの横山くんがね、
まあ、こんな感じになるんです
ね、そうそう、横山くんっていうのが今その
市内の名前が
シンガポールケイン、
あのね、
この由来は
シンガポールケインかなんかだったんだよ確か、てかアメリカで、うん、要するにあのハードコアマッチ ECW って昔ってあって、うん、サンドマンって選手とかがそのシンガポールケインとか得意武器にしたのよ、
うん、
固有名詞なんですかね、
いや違う、多分シンガポールケインって言うんだと思う、
うん、俺それで勝手に、
あ、そういうことか、市内っていうのがシンガポールケインってことね。
そうそうそうそう、
はいはいはい、
市内の英語名がシンガポールケインなんじゃねえかなと勝手に思ってるの。
なるほど、
アメリカのプロレスでシンガポールケインって呼んでたから。
あ、はいはいはいはい、
で田中将人って実はその ECW って団体でチャンピオンだったことがあるのよ。世界の弾丸選手って呼ばれてそうだったんで、
うん、
でそこでシンガポールケインを使ってる選手とかともガンガンやってたから使えると。
あ、
だからそのハードコア面を出す時の得意武器がシンガポールケイン
へ
え。
で横山君っていうのでこういう感じで今不良なんですけど、
突
っ張りのバリバリの
道に迷ってるんですよ。
30手前にしてる。
そう、
ブレるっていう、これがテープが、
テープすごいでしょこれ。
そう、人気なんですよ。
そう、横山ファンの人が、ね、
得意武器カバンだから。
そのカバン、カバンを縦にしてその市内で攻防するんですけど、いつもこうやられるね最後にはな、
うん、そのカバンってなんか鉄板が入ってるかそういう
多分入ってんじゃない。
硬い。硬い。だって市内受け止められてるから
な。そうそうそう。
市内受け止められてるよね。どう考えても市内が強いんだね。
そうね。どう考えてもリーチが長いしな。っていうのをすごいずっとその攻防がずっと前からあって、それの一応因縁対決みたいな。
決着戦、
ね。決着戦みたいな、うんうん。この日の横山ね、よかった。強かったよ。
まあでも強い部分が。田中将人にそれは潰されるってこと、
ね。もちろんそうですけれども。
横山が頑張れば頑張れば頑張るとひどいことされるっていう。
そうでね、まあちょっとコメディ感もあるんですけれどもね、あの相手と相手をコーナーにやって、うん、そこに走り込んでラリアットしたりとかする攻撃あるん
で、はいはい、串刺し攻撃ってやつですね、いわゆる。
ああいうのをこう相手をコーナーにやって、お前動くなよっつってゆっくりヤンキー歩きで向かっていくっていうのが横山なんですけども、この日は走ってました。
大体ゆっくりすぎてやられるっていうのを毎回やるんですけど、
そう
ね、一個違うのでお客さんはおって思うんですよ。
そう、
あれ今回は違うよ。
そう、
おっと今日横山本気モードだ
った。そう、
本気モードだって思うんだけど、多分ねその後ひどい目に遭う。
そうなん、ひどい目に遭いました。
でしょうね。
決め技がしかもね、これ私これおかしいと思うんですけど、うん、決め技がシンガポールケインからの体固め。ちょっと待って、あれ武器っていう。
でもね、逆に言うとスライディング D を使わせられなかった。
あ、
よりきつい方だね。
なるほどね。
そう、なんか顔面の顔面
あれでもやってた気がするな。
だからそれで決めなかったことでしょ。
あ、そうね、
そういうことじゃない。そうそう、これで決めるまでもない。
うわ、
一回田中将人天才だなと思ったのが、
うん、
新日本を勝つ時にあの鉄パイプをね、
お
競技で使ってきて、
何
するのかなと思ったら、短くカットした鉄パイプを肘のサポーターのところに突っ込んで、でその状態でスライディング D、スライディング D with 鉄パイプっていう、天才なのかこの人って。
怖い。
あとその系統で言うとね、真壁闘技対武藤敬司、昔やった時に真壁がチェーンを使いまくるっていう。
へー、
当時まだ、あの GBH 全盛期だから、
うん、
で腕にチェーンを巻いてチェーンラリアットってや
つ。うわー、
でこれで流血を、
はいはいはい、
それを奪い取った武藤敬司が何やるかと思ったら、チェーンを膝に巻いてシャイニングウィザードやってチェーンウィザードっていう。この人は天才なんじゃないかなっていう。
いや天才だよ。いや
狂気の使い方もね、やっぱりいろいろねこうあるんですよ。ただね、次第も殴る蹴る殴るだけじゃなくいろいろと、ね、
いや面白かったな。でこの日、そう、そうね、バトルアウトレイジの話ですけども、まあ、第一試合がクリス対塚本で、まあ、塚本が勝ちまして、塚本はもうずっとタイム、うん、タイムって言ってた。
塚本もね、そう、
勝ち抜き戦初めてやったらしいな。
あ、でしょう、なかなか今ないもんね。
うん、
あ、勝ち抜き戦なんて俺どうも本当にすごい、あの女子でね、
うん、
大変革っていう、
うん、
あの戦場がやってた、
うん、
仙台ガールズ女子がやってた企画やってて、
うん、
その若手軍対重鎮軍っていう5対5勝ち抜き戦っていうのがあって、
しかも勝ち抜き、
そうで、その本当にトップどころの、それこそアジャコングとか、
はいはいはいはい、
あの辺の選手ばっかり対、本当にデビュー数年5年以内ぐらいの若手ばっかりが集まって、でやるんで勝ち抜きで、しかもCD が流れて曲がヒットするまで誰が出るか分かんない、
はいはいはい、順番がね、
そうで勝ち抜き戦やるときに、もうかん、もう場内がおかしい空気になって、みんないてまえっていう。 そうでも本当に若手にみんな行くんだけど、
うん、
で重鎮も本当にえげつない攻めをし、うんうん、潰そうとする重鎮対、うん、何としてでも勝とうっていうのはそれこそ志田光っていう選手がいるんだけど、そういう市内使う選手なんだけど、その試合で市内でボコボコに重鎮をやってフォール取ろうとするっていう、
うわーすげえな、
でうわこれはすごいことが起きてるっていう、
はいはいはい、
とかその試合であれなんだよね、よしこが里村めぐり勝ったんだよ、
は
メインです
げえ、
そう
へえそうなんや、
そうあと前ゼロワンで今もう引退してたけど夕日、
うんうん、
いたや、うん、女子高生ですら、うんうんが3人抜きとして、
はあすごいね、
場内がお祭り騒ぎになる
い、いやそらなるわ、
勝ち抜き戦は面白いやっぱり、
ね、いや面白いよで日高が勝ち抜いてその後もうね第7日高対小高勇、ここでねどっちだっけな、日高さんかな、すぐに丸め込む、カーン丸め込みみたいな、危なかったよねああ決まっちゃうみたいな感じだったけど、
あれはショーンキャプチャーズじゃん、
そうやね、
もう今や有名無実の
この日そう日高さんやっぱね決まらなかった、確か
ショーンキャプチャー、
そうで小高勇がショーンキャプチャーっていうのが日高さんの技やねんけど、うん、それを小高勇がパクって今やってんの、小高勇のショーンキャプチャーは決まるっていう、で日高さんがショーンキャプチャーっつって、あ決まるかなと思ったらもう一回転して小高勇が勝ち決めてさ、
いやすごい
残念っていう感じだったけど、
日高のショーンキャプチャーってここ半年ぐらい決まってなかった。
多分決まって。
ひとつと1年間ぐらいを決まってないけど。
もうね、自分でもショーンキャプチャーって言って、なんちゃってみたいなことやるから。
そうそうそうそう予告付きの技はね、当たらないってこ
と。で、この次が佐藤浩平対小高勇。そう一緒に行ったその青木さんは割と小高勇ファンでね、もう勇さん逃げてって思ったってずっと言ってた。
でしょうね。
そうえげつないんだけど、いやねでも浩平が楽しそうにね勇を追いたぶってたよの次が浩平対関本、もうこれもうほんとそれこそ分隊のメインですよ、これ
そうどの大会場のメインでも大丈夫、
大丈夫、いやすごかった、
本当に怪獣大決戦だから、
いや浩平また楽しそうにね、うん、ボコボコにしててね、
いや本当にね
すっげえエルボー食らった時、関本がちょっとポカーンみたいな、
あの可愛い顔するや
つ、そうそうそう、
関本、関本の得意技だから、強いだけ食らうとね可愛くなる、
そう
目がまん丸になる、
そう、
もともと目が結構クリクリしてるんだけど、よりね目がねポカーンってまん丸になってね、あ可愛いなって思う、可愛いなって思ったけど絶対脳が揺れてるんだろうなっていう、
そうでもすっげえ怖い関本さんの、ここよかったよ、
関本もすごいからな、
で次が高岩関本がもうリングアウトでの大将戦が秀樹対将軍岡本ね、
あ
もうさっき言った IGF、
はぐれ IGF 軍解散、噂によると秀樹が将軍岡本を一方的にボコボコにしておるっていう、
そうね、いやでも岡本さんもよかった、でも9分とかやってるからね割と、でこの後最後ね勇がね、まあ、マイクでなんで外敵軍、俺外敵軍のなんだっつってね、すごい言ってきましたよ、
ちなみにね、どこもね、ホームだと思ってやがるからさ。いい選手、いい選手なんだけどさ。
ね、いや。
いい選手なんだけどね、たまにね、鼻につくんですよ。いや、すごいなって思う。
でも好きなんでしょ？
なんね、応援せざるを。すごいもん。
そう、すごいんです。
すごいんだよ。
そう、もうマイクもすごいし。
すごいんだよ。
すごいんですよ。
そう。くそーって思いながら。
ね。
そう。割とね、俺が好きな選手のライバルになる。率が高くなるね、
あ
でもね、応援したくなるっていうずるさがあるんですよ、うん、で、あれかそれがラジアントで
ラジアントで、そうですね、そうそうそう、その日の大畑も良かったですね、すげえやっぱね、なんか大畑みたいなコールになったと途端に大谷さんが変われって変わるっていううん、もうちょっと大畑見たいと思いながら、でもなんかその前言ってたよ、そのあの靖国とかその青木さんが見たときに、うん、あんまり小畑ピンとこないみたいなことを言ってたんだけど、うん、この日の小畑は小畑君良かったよって言って、今日来て本当良かったって言ってくれたからね良かったなと思って、
いや小畑はね、そう、それをだから常にそれを見せなければ、
そうやね、波がねあるんですよね、
そうなんですよ、
というところでちょっと前半戦こちらで切りますか、
あ一回切ります
か、ちょっと一回切りますね、
後楽園も行かなかった、
行かんかったなやばい、ちょっと